では説教幕屋と題して新井先生から御言葉をいただきます。
先日二条城に行ってみました。前はよく通るんですが、中に入ったのは、おそらく30年ぶりぐらいになります。まあ、ちょっと前までは外国人観光客でごった返していた二条城でありますが、まあ、この度の新コロナウイルスの騒動で人出はかなり抑えられていたと言いましょうか。まあ、観光バスなどは一台もないというようなそんな状態でしたが、日本人の観光客の姿はまあそれなりにあったように思いました。で、建物に入りますと行ったことのある方はご存知かと思いますが、まあ手前の方から待合室のような部屋があり、また続いて老中に接見するそういう広間があり、そしてずっとそこらを通って奥の方へ進んでいくとようやく将軍にまみえる大広間というのがございました。で、襖とか欄間とかも立派なものがございます。まあ、襖は全部複製になっていて、本物はちゃんとしまってあるそうなんですが、その襖には大きな松あるいは虎というものが描かれていて、徳川家の権威権力を示す意図というのがそこにはっきりと表されていた、込められていたというそういう説明がありまして、大変興味深いものでございました。で、歩きますと、廊下を歩きますとキュッキュッとこう鳴るうぐいす張りとして有名な廊下でございます。昔入った時と同じで本当にキュッキュッと歩くと音がいたします。で、これについてはずっと人が入ってきたのを知らせる工夫なんだと、そういうふうに教えられていたと記憶していたんですが、実はそうじゃなくて単なる経年劣化なんだという説明があって、ちょっとがっかりいたしました。まあ、二条城はご存知のように世界遺産にも登録をされております文化財、歴史的な興味をかきたてられる魅力にあふれるものであったのは間違いないんですが、でも何かこう少し物足りなさが残ったような、そんな気がしなくもない、まあ、気のせいなのかもしれませんが、そんな気がしなくもない。なんだろうこれはと。それはその時はよくわからない、まあ、その後もあんまり深くも考えていなかったんですが、今日のこの説教のための備えのための黙想をしておりまして、はて、あれはもしかしたら宗教的な意味での荘厳さというようなものがなかった、そういうことなんだろうかというふうに思い至りました。二条城はその名の通り城であります。ただその戦いに備えたような城というよりかは、将軍の住まいであって、その権威を示すための手段とかそういったものにも用いられていた。ですからそこには当然宗教的な意味合いというのは持たされていなかったはずです。観光名所として京都市内のあちらこちらに点在する神社仏閣のように、いわゆる本尊のようなものもなければ、そういう意味を持たされた装飾もない。いや、実際に装飾は先ほども言いましたがあるんですが、まあ、宗教的な意味ではなくて、あくまでも権威を象徴するような、あるいはそういう、こう、荘厳さを表、何でしょうか、人々に、そういう、何か、権威のようなものを、人間の権威のようなものを示すための、そういうものとして、まあ、描かれたり、作られたりしたものであります。で、一方、お寺などに行きますと、いわゆるご本尊と呼ばれるようなものがあったりいたします。公開されているものもあれば、隠されているものもございます。で、それが収められている場所というのは凝った装飾もなされていたりいたします。ですからそういうところに入ると、こう宗教施設という言われるようなものが持っている独特の雰囲気というのがそこにはあると思うんです。で、誤解のないようにお断りをしておきますが、 私はそこに仏様がいるとか八百万の神様がいるとかそういう霊気を感じるとかそういうことを言っているのではないんです。そこにあるその人々の信仰、それに表される思いというのが、まあ、漂う充満するというそんな雰囲気イメージの話なんです。でそれは、まあ、他の宗教や神様を認めているということとは違って信仰を持つという、そういう信仰を持つものとして宗教は違うかもしれないけれども人々の祈りに込められた思い、そしてそれを受け止めてきたその施設というようなものが醸し出す独特の雰囲気があるんじゃないかというそういう話なんです。でそれに対して二条城というのは人々を従わせるための人間的な権威の発信の場所だというふうにすると人々の思いを受け止めてきた場所との違いというのは明白なんじゃないかと思ったんです。まあ、ただ江戸時代においてはたとえそれが人間的な権威だとしても人々はそこに最高権力者がいるというだけで恐れのようなものは抱いていたでしょう。それは神様や仏様を信じる者にとっては取るに足らないものだ、そのように思えていたかもしれませんが、人間の権威を認める者にはそういう者にとっては十分恐れの対象だったのかもしれません。一方、今も言いましたが神や仏というのを信じる人々にとってはまさにその神や仏がどこにおられるのかということは大きな関心事だったと思います。当然ご本尊はまさに仏様と言われるようにそこに行ってそこに直接拝む、まあ、見えるというようなイメージを持っているのかもしれません。で今日お読みいただきました出エジプト記に記されております幕屋というもの、これはそこに神様が臨在され人々の中に住まわれる証としてイスラエルの民に神様が作るよう命じられたものであったわけです。出エジプト記の25章から31章にかけて神様が権限される場所、礼拝の場としての幕屋の建設と祭具の設営、祭司の叙任やら彼らが着る祭服の作成に至るまでその祭儀全般に関することを神様がモーセを通してイスラエルのために命じられた事柄が記されています。その中で先ほどお読みいただきましたのはその最初の部分、幕屋とその中の調度品の建設作成のための材料の調達の部分をお読みいただきました。神様はイスラエルの人々が自発的に捧げ物をするということを要請いたしました。要請したという時点で自発的であるかどうか不明になるような気もするんですが、あくまでも民は神様が求められているものがあるということを知った上でそれを自主的に捧げていくことになります。で、その捧げ物がこうしなさいというようなのではなくて自主的に捧げるようにというふうなそういう持っていき方をされた、強制や義務ではなかったというのはやはりそこにも意味があるだろうと。それはそれぞれの分に応じて捧げられるものを捧げなさい、あるいはその思いに従って捧げなさいというそういう意味であったと考えます。持っているものと持っていないものとが一律になったり義務的にそれを行うんじゃないんだと。捧げ物はあくまでも神様への忠実の印だ、そして感謝の表現だ、そういうことをここで確認するという意味合いがあったんじゃなかろうかと思います。いわば信仰の計りとでも言いましょうか。 それを民はここで神様に求められておりました。そこで求められたものは何か。その品々は以下の通りです。金銀青銅、青紫黄色の毛糸、天布、ヤギの毛、赤く染めたお羊の毛皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯火のための油、聖別の油と香草のコートに用いる種々の香料、エホドや胸当てにはめ込むラピスラズリやその他の宝石類とされました。金銀青銅については説明の必要もないかと思います。特に金と銀というのは装飾のために用いられました。毛糸につきましては、膜を作ったり、さまざまなそこに織り込む模様を作るためのものでありますが、その中の、青や紫という系統の色、これは海の巻貝から抽出される分泌液で染色をしたんだそうです。ですから内陸では非常に珍しいもの、高価なものだったといいます。確かに子どもの頃、三陸の海でよく遊ばせてもらいましたが、アメフラシという大きなナメクジのような生き物がいるんです。でその岩場にいる大きなナメクジのようなアメフラシをヤスでつっつきますと、ブワッと紫色の液を出す。そしてそのあたり一帯が海の色が紫色に染まる。当然アメフラシにとっては自分の身を守るための手段としてそういうものを身につけているわけですが、日本でもそのアメフラシを使って染色をしたという、そういったことがあったと聞いています。黄色、これは赤っぽい色ですが、これは虫から取れる液で染色をしたといいます。これも大変高価なものだった。布は天布です。エジプトで作られた白い織糸で作られたもの。ヤギの毛は自分たちで飼っていたヤギから取ったものでしょうから一般的と言えますが、お羊の毛皮は赤く染めたものと指定されています。結局その染める材料が高価ですから、これもなかなか手間のかかったものと言えます。さらにジュゴンの皮というのが出てまいります。ジュゴン、ご存知の方もおられるかと思いますが、海に住む大きな哺乳類、沖縄の辺野古の基地建設現場にもともと生息が確認されていたことから、基地建設反対のその運動のシンボルにもなっている動物です。もちろん今となっては希少生物、保護されるべき、日本では天然記念物に指定されている生き物です。その動物の皮を指定しているのですから大変驚くんですが、ただこれは訳の問題もございまして、上質な皮という意味合いでもあると、必ずしもジュゴンを指しているわけではないという説もございます。アカシア材、これは木材です。丈夫な木材、ここでは幕屋建設の柱などにも使われています。その他、油や香料は祭儀のもの、宝石類は祭司が着る祭服あるいは胸当てに用いその装飾に用いられました。で今もお話しして分かったかと思うんですが、いずれの材料も大変希少なもの、それゆえに高価なものであります。エジプトを出てきてから荒れ野をさまよい始めたばかりのイスラエルの民にとって、交易をしていたわけでもありませんし、何かを作り生み出していたわけでもない、そういう人たちにとってこの財産、これは持っているものを出しなさいと言っているに等しいように思います。あるいは出エジプトを果たして間もないイスラエルの民にこれは命じられていたのではない、もっと後の時代の命令だったという指摘もあります。 でもとにかくそれらの高価なもの、貴重なもの、それを捧げ物によって揃えろというふうにここでは求められたんです。でそれは神様が一つの目的を持って命じられたことでありました。神様の目的は私のために聖なるところを彼らに作らせるということ、そして私は彼らの中に住むであろうというそのためでありました。つまりこれからここに建設が命じられた幕屋というのは、主なる神様がイスラエルの民の中に住むところ、そして神様が人間と会見する場であったと神様の臨在を示す場所であったということです。もちろん神様を礼拝する場所でもありました。当時天には神様が住まわれている本物の聖所があったと考えられていたようです。その天国にある神様の住まいの地上バージョンとでも言いましょうか、それが幕屋ということになります。そこに神様が来られる、住まわれる、だからそこは礼拝の対象の場所となった、なっていくということです。でその幕屋がどのようなものだったかというと、簡単に言うとテントのようなもの、中には祭儀を執り行う至聖所と呼ばれるような場所があって、そこには大祭司一人が一年に一度しか入ることができないなどの取り決めもなされていきます、まあ、いわば最初に作られた移動式の神殿と言えます。幕は何枚も作って重ねられるように、しかもその幕がどのように作られるかも細かく指示されています。何重にも布が重ねられたテントでした。その幕屋の作り方が、まあ、細かく指示されていくんですが、かなり手の込んだ豪華なものです。捧げられたというか捧げられるべき材料から見ても分かりますように、幕の一枚一枚についても何色に染めた糸で織るなどの材料も貴重なものが揃えられて、どんな模様を入れられるかも指示されていく。手間暇お金たっぷりかかったものであります。重量も相当なものになったと想像されます。今流行りのアウトドアと呼ばれるようなレジャーで使う軽量のテントとは大違い。大きさも大きいものでしたし、材料もしっかりとごついものが使われる。ですから作るのも大変ですが、移動のたびにこれを運ぶというのも大変な作業だったと思います。そのために組み立てや移動させるための工夫についてもちゃんと記されているというところは興味深いんです。しかもその移動させるためだけの工夫と思われるところが、実は神様の神聖性とでも言いましょうか、そこを強調することにも一役買っていると思われるところがございます。例えば中に机が置かれています。大きさは90センチ ×45 センチ、高さが 67.5 センチ、およそ股下ぐらいでしょうか。材料はアカシアで作られて4本足で立っている。天板には純金が貼られて、縁には金の飾りが施されていきます。でこの机には毎日パンが備えられました。神様も食事をすると考えられていたようです。その数イスラエル12部族のために12個毎日捧げられた。食事の際には飲み物も必要だからと、水やあるいはブドウ酒も一緒に備えられたようです。つまりこれは神様のダイニングテーブルということになるでしょうか。すると 神様が使用されるもの、人間が気安く触っていいものではないというふうになっていきます。そこでこの机には四隅に金の輪っかを取り付けました。そこにアカシアの棒を差し込んで、机に直接触らずに移動させることができるようにされていたというんです。このようにして移動させる工夫、その重いものを移動させる工夫も神様の神聖性と掛け合わせて、なされていく、施されていくというようなことなんです。で、具体的な幕屋がどんな構造だったのか、そんなことを実は図解入りでお話をしたいなと思っていたんですが、もう今日はここで終わりになってしまうでございます。もう少しただこう幕屋については学びたいと思いますので、またこの話は続けたいと思うんですが、今日私たちが覚えておきたいと思うのは、幕屋の建設がなぜなされたかということのおさらいです。それは神様が人々の間にいる、そのことを民に知らせるということが目的だったと、そのように言われます。神様が人と共にあること、人と共に住むこと、それはつまり身近なところに神様はおられるんだということをイスラエルの民が感じる、それがいかに大切であったかということ、私たちにとってももちろん同様であります。神様は私たちのそばにおられる、そのことを伝えているというんです。もともと神様が天地を創造されたとき、創世記を読むと分かりますが、神様は楽園の中におられたといいますか、そこを自由に歩き回った。そしてそこに暮らしていた最初の人間アダムとイブとは接点があったんです。しかし人間が誘惑に負けて神様との約束を破り、結果罪を犯しましたので、神様は人間の目から離れることになりました。人間は神様を直接見ることができなくなってしまったんです。でも神様は人間を避けたわけではありません。見捨てて離れたのでもありません。人間から神様の姿が見えなくなっただけ、人間は見捨てられたわけではなく、神様は私たちと共におられることには変わりがありません。そのことを今、神様は幕屋を建設させてそこに臨在するということによって、人々に主は我々と共におられるということを意識づけたのではないかと考えられます。偶像を作ったり、それを拝む、そのことが禁じられた私たちの信仰というものが、教会の中にご本尊のようなものを置いたりすることは決してありません。掲げられている十字架でさえ、それは私たちがキリストを思い起こすためのものであって、拝む対象ではないわけです。では私たちの教会、礼拝堂は聖なる場所でもなければ、宗教的な威厳を持つものでもないのかといえば、もちろんそうではありません。実に私たちがいるところに神様はおられる。神様は私たちと共におられるわけです。つまり私たち一人一人の間に神様は立たれ、生きて働かれます。私たちの肉体というもの、それ自身は決して聖なるものではありませんが、神様に与えられた私たちの信仰は、神様の臨在をしっかり感じ、受け止めるものであるはずです。つまり現代において幕屋というのは、私たちの内なる部分、信仰の中に設営され、神様がいつも私たちの間におられることを私たちに教えているのでありましょう。私たちは目に見えるような立派な幕屋を作りはしませんが、私たちの内にあるし、神様が望んでくださる、そのような内なる幕屋をしっかり抱き続けたいと思うのであります。 一言になります。主なる神様、今日のこの時を感謝いたします。大変な災いの中、私たちをこのところに呼び集めていただきました。そのあなたの導きと、これに応えたお一人お一人のその信仰を顧みて、どうぞあなたの豊かな恵みと祝福とを増し加えてください。私たちのうちにあなたは生きて働かれます。その一人一人の幕屋がしっかりとあなたに祝されて建てられ続けますようにと心から願います。またこのところに集うことができなくても、その場その場の置かれたところでこの時を覚え、共に祈りを捧げているお一人お一人の上にもあなたの恵みと祝福豊かに増し加えられますように。この一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。